こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リバウンドを繰り返していた700人が10キロ痩せ、実力気づくだけダイエットはダイエットコーチイースヨーガ、マンツーマン指導で見てきた減量事例を漫画形式で紹介する実用コミックエッセイである。中心にあるのは、厳しい食事制限や運動計画を先に課すのではなく、本人が無意識に続けている太りやすい習慣を把握し、その行動を修正するという考え方だ。健康的だと思う食品を食べ過ぎる、外食の頻度や選び方が固定化しているなど、一見すると自覚しにくい日常の選択に目を向ける。著者は自身の減量経験と多数の個別指導の経験を背景に、体重増加を意思の弱さだけに還元しない。本書の目的は、リバウンドを繰り返す読者が自分に固有の行動パターンを発見し、生活に実装可能な対策へつなげることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、気づくだけを出発点に体重増加を招く無意識の行動を可視化する本書の特徴は、減量の成否を根性や短期間の努力だけで説明せず、日々反復される行動の観察から始める点にある。気づくだけという表現は、何もしなくても体重が落ちるという意味ではない。まず、本人にとって当たり前になりすぎている食べ方、買い方、外食時の判断、生活環境との結びつきを言語化し、変えるべき対象を明確にするという方法である。体重管理では漠然と食べ過ぎたと反省しても、次の場面で同じ選択をしやすい。対して、どの状況で何をどのように食べ過ぎるのかを特定できれば、対策をその場面に合わせられる。本書は、一般女性の事例を漫画で示すことで、読者が他人の失敗を眺めるだけでなく、自分にも似た習慣がないか照合しやすくしている。行動を責めるより先に観察する姿勢が、リバウンド経験者にとって再開しやすい入り口になっている。次に、ヘルシーなら多く食べても良いという思い込みを量の問題として捉え直す。本書で扱われる重要な論点の一つは、健康的な食品を選んでいることと、減量に適した量を食べていることは別だという点である。食品にヘルシー、体に良いという印象があると、満足感や摂取量への注意が緩みやすい。これは甘い菓子や高脂肪食品だけを警戒する単純な食事観では見落とされる。ECO の方法は、禁止食品を増やすよりも、食べる行為がどの程度になっているか、健康目的の選択が過量を正当化する理由になっていないかを確認させる。こうした点検は、食事を善悪に二分して罪悪感を高めるためではない。食品の性質、量、頻度、食べる場面を分けてみるための実践的な枠組みである。健康志向ゆえの食べ過ぎに気づければ、食生活全体を極端に変えずとも調整すべき箇所が絞られる。本書は、正しそうな選択の中にも減量を妨げる習慣があり得ることを具体例を通じて示している。さらに、外食を禁止せず、頻度、選択、日常化の構造を見直す、外食が多くて痩せにくいという問題も、本書では単に外食を悪者にする形では扱われない。外食は仕事、家族構成、交際、時間的制約と結びつきやすく、現実には完全に排除できない人も多い。そこで問われるのは、外食をしたという単発の事実よりも、それがどのくらいの頻度で続くか、どのような選択が習慣化しているか、他の食事との調整ができているかである。行動の背景を考えずに一律の禁止を課すと、生活との摩擦が大きくなり、守れなかった際に挫折感や反動を招きやすい。本書の気づく方法は、外食を含む実際生活を観察の対象にし、本人が変更可能な一点を探す方向に向かう。そのため、ダイエットを特別な期間の例外的ルールではなく、普段の意思決定の調整として捉え直せる。外食の有無だけで自己評価しない視点は、長く続けるための現実性を支える。そして、実力漫画が、抽象的な助言を自己診断可能な生活場面へ変換する。本書は実用書でありながら、実際に減量に取り組んだ女性たちのエピソードを土台とするコミックエッセイである。この形式には、栄養や運動に関する一般論だけでは見えにくい習慣が生まれる生活上の文脈を伝えやすい利点がある。読者は食事量という結果だけでなく、本人がどのような思い込みや日常の流れの中でその選択を繰り返していたのかを終える。自分だけができないという感覚を和らげつつ、どの行動が自分に当てはまるかを具体的に検討できる。ただし、紹介される事例の減量幅や期間を全ての読者にそのまま当てはめるべきではない。年齢、体格、健康状態、生活条件によって適切な目標と速度は異なるからである。本書の有用性は、数値的な結果を再現することより、他者の事例を鏡として自分の習慣を発見し、個別の改善案へ落とし込む点にある。最後に、リバウンド対策を我慢の継続ではなく、習慣の再設計として考える、題名が示す通り、本書が主に想定するのは、一度は減量を試みても体重が戻る経験を繰り返してきた人である。リバウンドは、 短期的に厳しい制限を実行できなかった証拠として片付けられがちだが、本書はその前提をずらす。元の生活に戻れば、元の行動パターンも戻りやすい以上、持続しない方法だけで結果を維持するのは難しい。だからこそ、本人の生活にすでにある太りやすい習慣を見つけ、無理の少ない変更を重ねることが重視される。これは劇的な変化を約束する理論ではなく、再発しやすい場面を把握して対処するための考え方である。著者の個別指導経験は、開示的なメニューよりも生活スタイル、食行動、考え方の差を確認する必要性を示す背景として機能している。医学的な治療や栄養指導が必要な場合には専門家への相談を優先すべきだが、日常習慣の棚卸しという入り口は多くの読者に応用可能である。結論として、本書は何度もダイエットを始めては中断し、食事制限や運動のルールを増やすほど疲れてしまった人に向く一方で、疾患、妊娠、授乳、摂食に関する悩みなどがある場合、ここで示される生活上の工夫だけで判断せず、医療者や管理栄養士に相談することが前提となる。読者が得られる実践的な価値は、自分の問題を意思が弱いという曖昧な結論で終えず、食べる量、外食環境、思い込みといった観察可能な行動へ分解できることだ。改善対象が具体化すれば、全面的な禁止ではなく、実行可能な変更を選びやすくなる。同種のダイエット本との差別化は、厳密な献立やトレーニングの処方を中心に置かず、実録漫画を通じて無自覚な行動の発見を促す点にある。個別事例の成果を万能の保証と見るのではなく、自己点検の材料として読むなら、リバウンド対策を生活習慣の再設計として考えるための読みやすく具体的な入門書となる。ご支援いただける場合はダイエットコーチ ECO、 ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。